まあ、だから弟に対して怒るのは当然だな。ずっと私は一緒にいて、もうお父さん、あんた死んだものと思って、もうあなたの財産くださいって言って、もうパーンと遠くに行ってしまって、全部使い果たして帰ってきた。なのにこの扱いの違いは何なんですかと。真面目に生きているものこそ何か与えるべきであり、全部失ったものがなんで全部また与えられるんですか。これに対してどう答えたらいいんだろう。しかし先ほども言いましたように、私たちは自分の何かを持って神のことは絶対されない。むしろ自分の何かを持ち出したら途端に神のことはない。そのものしかない。私たちがそれをご存知である神様がイエス様をほふって捧げ物とされて救われた。それでしか救う道がないから、仕方なくではなくて、愛さないことなどありえない神様であるからこそそれをしてくださった。それがこの父親の姿ではないか。じゃあアニモスクはどうなのか。よくよくアニモスクの発言をもう一度見てみると、29節の、私は何か年もあなたに仕えて一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小屋一匹もくださったことはありません。雇い人同様のしてください。つまり自分には何もあなたに対して要求することは何もできませんといった、そのものにすらその要求以上のものを与えてくれるという父親の恵みが実は兄にも示されたんですよね。いや、そこで初めて示されたのでは実はない。本当に小ヤギ一匹もくださったことはなかったのか。その後父親が31節でこう言っています。すると父は言った、子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。この意見の違い何なんでしょう。兄息子は小ヤギ一匹もくださったことはありません。でもお父さんは私のものは全部あなたのものだ。絶対どっちかが間違ってるんですよね。でもすっごい違いますよね。全部あなたのものだって父は言ってるのに、いやいやこれ一匹ももらってません。まず事実から確かめます。どっちが本当か。もう一点12節を読んでみるとちゃんとこう書いてあります。ところが弟が父親に言った、父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を二人に分けてやった。はっきり二人と書いています。弟にではない、信頼ください、財産くださいって言った弟にだけじゃないんです。ちゃんと兄にあげてるんです。ということはここですでに恵みが示されたんですが、つまり求めてもないのにもらえた。ところが兄はもらうべきではないと思ったんでしょう。そんな、でも父親としてはあなたのものだ、いいや、もらわない。でもその兄息子がもらわないと言った理由が、そんなお父さんを差し置いてそんなもらうなんてっていう謙遜ではなかった。もしそうだったら小指一匹もくださったことありませんなんて主張することはなかったと思うんです。彼が言いたかった、何か年も仕えて一度でもあなたの言いつけに背いたことはない、その報酬がなんでないんですか。だから弟がもらった時にもらわなかったんです。何の自分の頑張りとかそういうものがなしに財産もらうなんて絶対間違ってる。一生懸命頑張って使えて努力して、それでもらうべきだ。 僕弟とは違う、弟を裁いてまで僕は違う、やっぱり兄の恵みを否定して自分の使えるという努力、言いつけに背かないという自分の正しさで生きていく、やっぱり実はありますこの神様の恵み、神様の命を否定し自分で生きていくっていう意味では、実は兄も弟も父を否定する罪人だったんです。神を神としていないことを気づいていない兄の方がより問題は深刻だったかもしれない。私がこの後半の部分、このところを見たいといった理由のもう一つをお話ししたいと思います。この話がどうして語られたのかというそもそもの元、十五章の一番最初、一節から三節にそれが記されています。十五章の一節から三節、さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。この例えは彼らに、パリサイ人や律法学者たちがつぶやいて言った、彼らに、実はこの例えはパリサイ人律法学者に話された例えなんです。だから前半は罪人たちを迎えて一緒に食事をしている理由をパリサイ人や律法学者に話し、そして後半で罪人たちを迎えて一緒に食事をしているというつぶやいているあなた方を迎えようとしている父親の話なんです。迎え入れられている罪人、立法、主税人たちはもう許しを受けているので、むしろ問題ないわけではないんですが、これからまたイエス様の救いをいただき続けたらいい希望はある存在。ところが救われていないのに救われていると思い込んで、なんで救われていないものを迎え入れるんだと言っている、救いから遠いパリサイ人立法学者たちをなんとか迎え入れたい、あなたに仕えて一度でも言いつけに背いたことはなかったのに、本当に立法学者の姿だと思うんですね。それをあなたのもの、私のもの、あなたのものだ、どうして恵みがわからないのか、どうして一緒に喜び祝わないのか、そしてその話をいきなりしないで、失われた羊の話、あと失われた銀貨の話、どちらも見つけるまで探し出す人がいた。ところがこの弟息子が失われた時、弟息子は自力で帰ってきた、探しに誰も行かなかった。これも一つのメッセージではないだろうか。本当は兄息子が、お父さん、あなたのものは全部私のものです、だから弟息子も私のものです、失われた弟息子を取り戻しに行きます、本当に立法学者パリサイ人にそうなってほしい、あなた方も見つかったって喜ぶだけでなくて、もっと失われたものをと外に向かって出ていってほしい、今この教会にもそのように語っている。ところがまあそうできないからこそ、お父さん僕が行きますと、私がこの主税人パリや罪人を探し出して迎え入れているのではないかと、あなたもその中に一緒に加わってほしいのだ。それと同時に、あなたは自分の頑張り、使えて言いつけに背かない、それであなたは神の子となる、そう思っているのか、 それでずっとやっていくっていうことは、結局自分が頑張ったら生きていけるんで、神様あなたいりません、いや私の頑張りによって神様どれだけもらえますかって結局取引してるではないか。皆さんどうでしょう。ここでじゃあ使えること言いつけに背かないことって無駄なことですかって、そういうことではないんです。恵みでしかやっていけないので、何としても恵みを得たい、もう雇いに同様でもいいですかと、私たちは礼拝あるいは聖書を読んで、もう自分の思いで生きていくなんて、もうこの弟息子のようにとんでもない道へ行ってしまう、そんなとんでもない、もう祈って神様から教えていただかないとやっていけませんって、どこまでもそうして恵みを信じ、恵みでしかないんだ、だから礼拝に出るし、その言いつけにできれば背かないように、でも自分は背くことしかできないほど弱い愚かだ、もう自分のしていることなんて本当にわからない。何人かの方からお聞きします。先生、本当にこの年になるまで分かってませんでした、年取るってこんな大変なんですね、若い時は本当分かってませんでした、そう言ってる方もまた1年か2年経ったら、いやあの時は分かっていたと思ってましたけど、やっぱり分かってませんでしたと自分のことに対してさらに言われるんですね。で、私はまあそれで私も学ぶんです。本当に人間って自分のことは分からないものだなと、分かったと思う時にまたそうでなかった、だから70になったら本当に大変だ、この先80になったらどうなるかちょっとも分かりません、まさか80になると思ってませんでした、90ってどんなんなんでしょう、どんどん分かんない。